リーブル&コミュニティ情報。11月の市民講座、市民就活講座。皆さんは就活について考えたことがありますか？就活とは、これまでの生き方を見つめ直し、老後を力強く生き抜くための準備や活動のことです。人生最後の瞬間に後悔しないように、また生きた証を残すために自分の一生を問い直し、人生のゴールをどう迎えるか、どう準備していくのか、一緒に考えてみませんか。皆さんお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。時、11月19日金曜、午前10時15分から、受付は午前9時45分から。ところ、ビーブル文化会館。参加費無料。申し込み方法、障害学習課窓口でお申し込みください。なお、事前に申し込みができなかった人も、当日会場での申し込みができます。内容、市民就活講座、オープニング、マジックショー、高野和子さん、演題、就活入門、死ぬ時に後悔すること、ベスト3、講師、糸山光昌さん、信州大谷派光昌寺副住職。なお、当日はマスクを着用し、筆記用具をお持ちください。市障害学習人材バンクを設置しました。市民の皆さんがお互いに学び合う障害学習活動を支援し、豊かな地域社会を作ることを目的として、高知市障害学習人材バンクを設置しました。主催講座などでの学びを指導者として発揮したい人や、豊富な知識、技能、技術などを有する人など、今まで学んだ知識や技能を生かしてみませんか。障害学習活動に理解と熱意があり、学びたい人への支援ができる個人または団体が登録対象です。登録については、URL から、高知市障害学習人材バンク設置運営要項をご確認ください。また、登録の申し込みは、ビーブル窓口にて受け付けます。問い合わせ先、市障害学習人材バンク設置者、市教育委員会障害学習課、受託事業者、株式会社、熊本健康支援研究所、電話 080-4681-0302、 URL http://www.city.kosh.lg.jp/kiji00320/index.html 講師技術を訪ねて、ナンバー1。令和3年9月18日、熊本師団会で、工藤史郎さんが講師技術の根底に触れる心を発表しましたので、内容を紹介します。講師技術は、教育直後に感銘を受けた工藤彩一、平田一重の若き青年教師によって、明治25年に農民のための私塾として創設されました。昭和25年までの約58年間に、6590人もの卒業生を輩出し、県内では他に類を見ない私塾でした。平成26年に、高知市で発行した漫画、カタルパの木は、新島城、同志社大学創設者が、アメリカから苗を持ち帰り、教え子の徳富祖法、大江義塾創設者に受け継がれ、その苗を平田一重が譲り受けたという逸話からタイトルが決められました。工藤さんは、その時に開催されたシンポジウムや、放送されたドラマに触発され、 義塾の全体像を知りたくなり、平成29年に研究を始めたそうです。講演の中で工藤さんは、孔子義塾創設の背景には、大江義塾の徳富祖法の影響ももちろんあると思いますが、その他にもいくつかの要因が関係していると思います。江戸時代、工藤家が庄屋を務め、地域をまとめてきた家柄であったこと、一重の父、二十が西郷志村村長、収入役であったことがあります。その他に、西本願寺の構想、原口新水、山賀との交流や、教育直後の起草者である井上小足を輩出した木下伊尊塾、菊池の伊尊との親戚関係も創設の背景として挙げられるのではないかと思います。持論を展開していました。また、講演の最後には、孔子義塾の果たした役割は、道徳と経済観念を備えた人間力豊かな多くの人材を輩出しただけでなく、現在の熊本電鉄をはじめ、相生の高知整理、寮母改良、信用組合、現農協の前身、強化事業などがあり、本市の現在の基礎を築いたと言っても過言ではないと思います。そのことを多くの方に知ってもらい、郷土を誇りに思ってもらえれば幸いです、と語りました。問い合わせ、障害学習課、障害学習班、電話 248-5555 まで。工藤史郎さん、プロフィール、昭和15年生まれ、黒松区出身。工藤家の縁戚として幼い頃より孔子義塾が身近にある環境で育つ。以上の申し込み問い合わせ先、ビーブル、電話 248-5555 まで。なお、トレーニングルームは点検のため、11月30日火曜は休みとなります。